東邦大学の診療学の坪井と申します。ただいまから教育講演3でございます。うつ病と新世代の認知行動療法ということで熊野先生から、お話を伺えることになっております。もうちょっと会場が狭くて、申し訳ない具合ですけども、なるだけ詰め合わせていただきまして、皆さんお聞きいただけるようにお入りいただけたらというふうに思います。時間ですので、始めさせていただきます。熊野博明先生でございます。もうこの分野ではもうトップ、一番最先端のところを走っていらっしゃる先生でございまして、高名でございます。テレビを見ても時々顔が、そんなのを拝見することが多くなってきてるんですけれども、略歴ですけれども、もう皆さんご存知だと思いますけれども、これに従いまして、若干、紹介をさせていただきたいと思います。先生は東京大学の医学部を卒業の後、ずっと東北大学にも出向されたりしておりますけれども、まあ、基本的には東京大学の新進医学教室、心療内科で、ご活躍でございまして、2009年からは早稲田大学の人間科学学術院の教授になられて、まあ、現在に至っております。先生はもう前から行動療法やそれからマインドフルネスの領域を研究されておりまして、まあ、今回はマインドフルネスなどを含めたその新世代の認知行動療法について、特に医学領域でも短期間の大きな成功果を上げることにを目指してですね、研究を行っていらっしゃいます。まあ、臨床面では不安障害、うつ病、摂食障害などに優れた治療効果を報告しておりますけれども、特に最近では認知行動療法、認知ボツの行動療法やアクセプタンスコミットメント、それから ACT ですね、などの行動療法的な技法を開発されておられます。今日はその中のですね、まあ、新しい方向性、認知行動療法の方向性について、詳しくお話をいただけると思います。もう一度添えておきたいと思いますけれども、まあ、行動療法学会が今回、まあ、一般法人化されると同時に、名前の方も少し変わりまして、行動療法認知ボツの行動療法学会ということになって、先生はその理事長もお務めでございます。著書はたくさんございますけれども、新世代の認知行動療法、マインドフルネス、そして ACT についてございます。お話をご紹介していると時間がなくなりますので、早速熊野先生のお話を伺いたいと思います。では熊野先生、よろしくお願いします。
はい、坪井先生、どうも過分なご紹介ありがとうございました。それでは早速始めたいと思いますが、50分しかありませんのでどんどんいきます。マインドフルネスは注意の持続に関係してるんですが、まあ、できたら皆さんしっかり、聞いていただいてですね、何か持って帰っていただければと思います。はい、それでは、順番をお話していきますが、まず認知行動療法とは何かということですが、これざっくりと言うとこんな感じです。症状や問題行動を改善し、セルフケアを促進するために非適応的な行動パターン、思考パターンを系統的に練習によってですね、変容していく行動科学的な治療法のことだということです。ところがこの中には学習理論に基づく行動療法と情報処理理論に基づく認知療法のそれぞれに由来する体験が含まれていて、これは実はかなり異質です。で、まあ、どちらもですね、自分の、アセスメント法の中心になるもの ABC 分析と言ってるので、またこれが分かりにくいんですね。どっちも ABC 分析なんですが、認知療法では何かこう、活性化する出来事があって、ある思考パターンが起こって、そして例えばうつであれば落ち込んだり引きこもったりするっていうことになります。で、ここの情報処理がうまくいかない、だから我々の心はコンピューターみたいなもんだと考えているわけですが、情報処理がうまくいかないと落ち込みや、行動の問題が大きくなると考えているので、この情報処理を、いじっていくわけですが、行動療法では何か行動してそれが短期的にいい結果をもたらすと、その行動が増えてしまう、短期的に悪い結果が伴うとその行動が減るという、この随伴性ということに注目していて、これは全く違うモデルです。でもまあ一応連鎖に並んでいて、 どちらも ABC なのでなんか同じようなことやってるのかなと思うかもしれませんが全然違います。でうつの場合は例えばこんな感じですね、認知モデルで見ていくと、例えば道でですね知人とすれ違ったがこちらを見なかった、まあ、こういう出来事があると、俺には価値がないんだだから見向きもしなかったんだと考えるわけですね。そうすると当然落ち込むわけです。それに対してどうすればいいかっていうと同じ出来事があっても、まあ、多分単に気づかなかっただけだろうそれだけのことだっていうふうに思えばですねそうするとまあ気分が和らぐっていうことになるわけですね。こういった形で、まあ、認知を再構成していくっていうのが、まあ、あの認知療法の考え方に沿った介入ということになります。それに対して行動療法の方はこんな感じです。いい天気の日に、なぜかうつの人は家にいるわけですね。でそうすると、なぜ家にいるのかっていうと、まあ、知人から無視されることでさっきの場面ですね無視されることで傷つくのを避けることができるからなんですよね。家にいるとあんな辛い思いもしないっていうことができる。これは直後に起こっているいいことなのでいい天気の日に家にいるっていうのはずっと続いてしまうわけです。それに対してまあこれを続けてしまうともっと実は一人ぼっちになってしまってさらに鬱がひどくなるってことが起こるので、行動療法ではどうするのかっていうとあえて外に出かけてみましょうと。で何が起こるか実際見てみましょうよとすると、散歩や知人との会話を楽しむことができて、実はあなんだあこんな楽しいんだっていうことで鬱が良くなっていく。でなぜこんな風に人一倍傷つくことを、この人たちは、恐れているのかっていうと、まあ、実はみんなと仲良くしていきたいっていう気持ちが人一倍大きいからだ、まあ、こんな風に考えて、アプローチをしていきます。これはまあ価値と言ったりするんですけどねこれは後でまた出てきます。でこういう方法のことを行動活性化療法という風に言うので、まあ、全然違いますよね。アプローチの仕方が全然違う。でこれを一緒にしたものを認知行動療法というんですがなかなか難しい実際のところはですね。で、認知行動療法の限界としてはですねこういったことがあります。全体をカバーできるような基礎理論がありません。もともと学習理論情報処理論全然違うところから出てきているので両方をカバーできる理論がないんですね。ということは何が起こるのかっていうと例えばあるクライアント前にした時に一番の問題が認知の問題なのか行動の問題なのかっていうことを判断する基準がないということです。でそうするとどうなるのかっていうととりあえず、まあ目安でやるわけですね。この人はなんか認知の歪みが強いから認知療法的にやってみよう。で認知の歪みをずっとこうアプローチしていくんだけれどもいくらやっても考え方変わらない。あれなんかちょっと行動の方を少し働きかけてみたらいいのかなとスッと良くなる。今度逆にですね回避ばっかりしていて家にずっと閉じこもっていて行動の活性が落ちてるので何もしないっていう状態が続いてるのでじゃあちょっと外に出てもらったらいいんじゃないか少し元気出してもらったらいいんじゃないかって働きかけてもいつまでたっても外に出てくれない。でよく話をしてみるとなんかすごく変なことを考えていたりしてあれ行動の問題じゃなくて認知の問題だったんだって気がつくわけですね。そういった認知の問題だと思ったら行動の問題だった行動の問題だったら認知の問題だったっていうところでかなり時間を無駄にしているっていうのが現在の、認知行動療法では起こっていると思います。それからもう一つはどちらもこれは、因果的な、解析に基づいたアプローチですのでこれらの方法では実は我々の心理行動面が非連続的に変化する局面の適用は難しいという問題があります。例えば人生の節目で選択を迫られるような問題に対しては認知行動療法で用いられる特定の環境下での因果論的なアセスメントでは不十分これをどうするかという問題がもう一つあると思っています。はい、そこで出てきたのがこの新世代認知行動療法といわれる一群のグループなんですが、まあ、これは最初行動療法がですね1950年代ぐらいからこう出てきてどんどん発達してきた。それから次に認知療法が60年代ぐらいから出てきてどんどん発達してきた、まあ、それぞれ大きく発達してきたわけなんですがで重なっているところにまあ認知行動療法っていうのを実践する人たちが増えてきたわけですけれども、まあ、大体1990年代ぐらいからですね今度は、また少し違ったグループが出てきました。弁証法的行動療法、ACT、行動活性化療法、マインドフェンス認知療法それからメタ認知療法といったようなものが出てきてちょうど2000年ぐらいからですね一気に世の中で形をこう取り始めたんですね。でこのグループは何が特徴なのかっていうと認知の内容ではなくて考えている内容ではなくてプロセスや認知の影響力とか効果っていうものに注目しているということ、それからあとは今日この後お話しするマインドフルネスやアクセプタンスという治療要素を非常に重視しているということがこれらのグループの特徴 だと言っていいと思います。だからまあそんなに大きなグループではないんですが、でも今認知行動療法の中ではかなり影響力を持ってきていると、考えています。で、まあ、この認知行動療法の新しい展開というのは、認知の内容よりも機能やプロセスが重視されるようになった。内容というのは何を考えるかということよりも、どのように考えるか、あるいは自分が考えていることとどんなふうに付き合うかということの方が重視されるようになった。でこれは行動、個体と環境との相互作用、影響の与え合い、これを行動療法では機能というふうに言うんですが、機能で規定する学習理論が認知も行動とみなして本格的に取り扱うようになった。それからあとは、情報処理論では注意制御やメタ認知の基礎研究に基づいて、通常の認知の内容よりもプロセス、その認知が生まれてくる、それで、コントロールされるプロセスに注目するようになったということが、まあ、この新しい展開の背景になっていると思います。で、そこでマインドフルネスって何かって話次したいと思いますが、マインドフルネスっていうのはですね、リラックスした状態ではありません。リラクセーションの状態っていうのはストレス状態の対極にある状態ですね。でそれに対してマインドフルネスっていうのは心ここにあらずの状態の対極にある状態のことを指しています。まあ、マインドフルネスな状態になると、リラックスすることは実際多いんですけれども、でも苦しい時にもマインドフルでいることはできるわけですね。今辛い、今、落ち込んでる、今すごく大変な状況に置かれている、こういったことをそのまま感じ取るのもマインドフルネスなので、だからまあ、心ここにあらずの状態、例えばどんな状態かっていうとですね、今皆さん私の話聞いてますが、何か心配事がある人はね、私の話がもう聞こえなくて自分の心配事に埋没してるかもしれませんよね。そこではいって私が声をかけたらですね、はっとこう、気がついてこちらに注意が向く、このはっと気がついた時がマインドフルな、状態です。目覚めの状態、目が覚めたっていうことですよね。まあ、ぼんやりして、例えば誰かと話してる時に相手がなんかぼんやりして上の空で何か他のこと考えてる、ねえねえ聞いてる聞いてるって聞いてる、えっといった瞬間が目が覚めた状態ですよね。そこまでは心ここにあらずの状態になっていたっていうことになるわけです。で目を覚まし瞬間瞬間の自分に戻ることっていうふうに、考えていただくといいと思います。で今日は後でアクト、アクセプタンスとコミットメントセラピーの話をしますが、このアクトがマインドフルネスをどう捉えてるかっていうのは結構分かりやすいので最初にこれを、説明してしまいます。アクトというのはですね、まあ細かいことはちょっと説明できないんですが、こういった6つの行動クラス、6つの行動パターンを、増やしていくっていうことを目標にしている治療法です。で、その中でマインドフルネスに相当するのはこの左側の4つです。でこの右側の方はもっと行動療法的なものです。価値を明確化、自分の人生の方向性を明らかにして、それにコミットした行動を増やしていく、これは後で行動活性化療法のところで説明しますが、それ以外にあとプロセスとしての自己、文脈としての自己、アクセプタンス、脱フュージョン、この4つが増えた状態をマインドフルネスと定義しています。で、まあ、ちょっと読んでみますと、以下の4つの行動クラスの正規頻度が高まった状態をマインドフルネスと言っていると。で1つアクセプタンス、このアクセプタンスというのは心を閉じずに開いておくという行動のことです。脱フュージョンというのは、考え続けることを一旦やめるということです。でプロセスとしての自己というのは現実との接触を促進する。で文脈としての自己というのは注意のフォーカスを最大限に広げる。これは視野が狭くなっている状態から抜け出すということですよね。でそれは何を目指しているのかというと、アクセプタンスは心を閉じずに開いて、現実の世界との接点を作り出す、ゲーティング、ゲートを開けるっていう、そういう機能を目指しています。脱フュージョンは思考と現実を区別するっていうことを目指しています。プロセスとしての自己は随伴性知覚というのは、自分が今何を体験しているのか、嬉しいことを体験しているのか、苦しいことを体験しているのか、悲しいのか、そういう現実との触れ合っている中で自分がどう反応しているかっていうことに対する、感受性を高めるっていう機能を、目指しています。それから、文脈としての自己は限りなく現実を、偏りなくですね、偏りなく現実を捉えるということを目指しています。でこの中でアクセプタンス、少し分かりにくいんですがこんな感じです。自動的に閉じてしまう心の扉を開けておくことによって現実との接触を始める。この自動的に閉じてしまうとどういう感じかというとですね、この中で臨床している方結構いらっしゃると思うんですが、苦手な患者さんって誰でもねいらっしゃると思うんですね。苦手な患者さん、人ちょっと来ると気が重いな、うまく話せないんだよな、いやどうすればいいか分かんないんだよ、そういう患者さんのことを考えるともう心を閉じます。自分が傷つけられないように、自分が、乱されないようにですね、ちょっと ていう感じでね、こう引いちゃいます。そうすると患者さんはそれが分かるので怒り出します。なんで私の話本気で聞かないのっていうふうに怒り出します。でますますこっちが腰が引けちゃうとですね、なんで私だからでしょうみたいな感じで怒り出すわけですね。でその時にあえて心が閉じそうになるのを閉じないように開けておく、開けておいてちゃんと聞いてる、でちゃんと相手の話を聞いて、そこで怒ってる自分が動揺していることもちゃんとこう捉えるようにしていると患者さん落ち着いてきます。まあ、こういう状態のことをアクセプタンスと言います。ちゃんとそこで感じられるようにする、感じられるように心の扉を開いておくということが、必要になるわけです。はい、でこれに対して、マインドレスな状態、マインドフルネスと逆の状態ですね、これをアクトはどう考えているのか、さっきの逆です。さっきの逆の6つの状態が増えてると、うつになったり不安になったり、摂食障害の問題が出てきたり、いろんな、心理行動面の問題につながっていくんだ。でその中でも特にマインドフルネスの逆として見なされるのはこの左の4つです。この右側はさっき の、自分が目指すものが明確じゃなくて、行動が出ない、そういう状態のことなんですが、左の4つは、これはプロセスとしての自己の逆は過去と未来の優位ですよね。それから、文脈としての自己の逆は概念化された自己ですね。過去と未来の優位は時間概念と、現実を混同する行動、概念化された自己っていうのは自己概念、自己イメージと自己を混同する行動、その前にこの体験の回避と認識的フュージョンですが、これはアクセプタンスの逆、認識的フュージョンは、脱フュージョンと言われて、さっき書いたものの逆なんですが、体験の回避は苦痛な思考や感情を回避する行動、さっきお話した自動的に心を閉じてしまう行動のことです。自動的にこう閉じて感じなくしてしまう行動。それに対して認識的フュージョンというのは思考と現実や自己を混同する行動のことです。考えてるだけのことなのに、考えていることと現実がダブってしまう、考えていることと自分に対して考えていることと、その本当の自分というものを見失って、間違えてしまう、その認識フュージョンが自分と思考と自分を混同しているのを取り出しているのがこの概念化された自己です。自分って丸々だよなと、自分ってこういうのが嫌いで、こういうのが好きで、こういうのが苦手で、これができなくて、そういうふうに思い込んでるだけなのに、それ以外に自分はいないって思っちゃうこと、自分のことを決めつけてしまうことですね。それを概念化された自己と言います。でそれに対してこれは今度時間に対する認識的フュージョンを表しています。過去とか未来とかって実はどこにもないんだけれども、我々は過去にこだわる、未来を恐れるっていうことをしちゃうわけですね。でそれは時間概念を、そういうものがあるんだっていうふうに取り違えている状態だっていうふうに説明しているわけです。でそれじゃあ次もうちょっと具体的な話に入っていきますが、このマインドフルネスを実践する時にはどういうところに気をつけるのかということなんですが、これはマインドフルネス瞑想の、進め方そのものなんですが、マインドフルネス瞑想っていうのはですね、一番よく使うのは呼吸に伴う体の感覚の変化です。皆さんちょっとね今やってみたらいいと思うんですが、ちょっとやってみましょうか。背筋を伸ばして座ってみていただけますか。それで目を閉じて、それで呼吸が入ってくると体が膨らみますよね。でその感じを膨らみ膨らみと感じます。で出ていくと体が縮む、縮み縮み、膨らみ膨らみ、縮み縮み、膨らみ膨らみ、はい、こんな感じです。やるのはこれだけなんですが、一貫して今ここでの体の動作やそれに伴う身体感覚に持続的な注意を向ける、これがまず、目指していることなんですが、でもそんなにうまくいかないです。今みたいにね数秒だったらできますけれども、これをやろうとすると、いろんな雑念が浮かんできます。雑念が浮かんできたり、気持ちがなんかイライラしてきたり、あるいは、眠くなっちゃったり、いろんな変化が起こってきます。で雑念が浮かんできた時が一番ね分かりやすいんですが、さっきの心ここにあらずの状態になっちゃうわけですよね。で自分の身体感覚なんてもう感じられなくなってしまって、あこのあとなんかお腹すいたなと、何食べるかな、いやいや今日、なんかいろいろランチョンセミナーあったけどどれに出るかなとかってこう考え始めるとですね、もう体の感覚なんか分かんなくなる。でそういう時にハッと気がついて、おいってさっき言われた感じですよね。おいって言われた感じ、ハッと気がついて、でこう呼吸に伴う体の感覚に戻すわけです。これは雑念が出てきてるなって気が付いた時点で雑念っていうふうにラベルを貼る、ラベリングをするっていうんですが、雑念雑念戻りますっていうふうに自分に声をかけて、雑念を手放して呼吸に伴う身体感覚に注意を戻すわけですね。これは注意の転換っていうふうに言うことができます。 そこで不可避的に現れる思考や感情などの指摘出来事っていうふうに言いますが、に対して気づいた時点で身体感覚に注意を戻すようにする。そして最後は第3段階目はですね、注意の範囲をパノラマ的に広げて意識野に入ってくるもの全てに同時に気を配るようにする。これが本当のマインドフルネスなんですね。これもちょっと皆さん今やってみましょう。ちょっとまた目を閉じて背筋を伸ばして、で、膨らみ膨らみって、また気持ちを向けてください。そしてその注意をですね、さらに体の外にまで広げていく感じにしてください。縮み縮み膨らみ膨らみ、体全体で呼吸しているような感じ、それからこの部屋全体で呼吸しているような感じ、隣の人が動いている感じが聞こえるかもしれませんし、自分の後ろの方でゴソゴソって音が聞こえるかもしれませんし、この部屋の風の流れも何かこう少し感じられるかもしれない。膨らみ膨らみ縮み縮み、はい、そんな感じです。そんな感じってなかなかこの短い時間では感じ取っていただけないかもしれませんが、自分が感じられる限りのものを同時に感じる、そういう練習です。でこれはだから雑念が出てきてもさっきのように転換はしません。雑念が出てきたなっていうのを感じながら、また膨らみ膨らみ縮み縮み、さっきよりも弱い感じですね。この呼吸に向けてる注意自体がね、全体に向けなくちゃいけないですからね。で、広く気を配るようにする。でこれが慣れてくると結構目が覚めてきます。目が覚めてスッキリしてくるっていう感覚が出てくるのが、この、注意の分割がうまくいってる時の特徴です。眠くなってくる場合はうまく分割できてないっていうふうに思うといいと思いますね。で、この3つが方法論的な特徴ですが、それでこの4つ目は、これは目標です。身体感覚、思考、感情など全ての指摘出来事に気づきを向けることで、それ以上気づきを向けるとですね、そこで止まるんですね。例えば雑念っていうふうに気がついて、雑念が出てきているって気がつくと、それ以上考え続けなくなりますので、雑念がスーッとこう消えていく。あるいは雑念がしばらく続いてくるとイライラしてくるんですね。そうするとイライラしてきた時は怒りっていうふうに、ラベリングをして戻りますっていうふうにこう呼吸に戻るようにすると、そこで怒りは止まってスーッとこう消えていく。つまり我々が何か考えたり感じたりすることは全て一過性の出来事なんだっていうふうに気がつくと、あんまり落ち込んでる時も不安になってる時もイライラして怒ってる時も、あっと気がつけば、そこであとはシュッとこう消えていく。で一過性の出来事にそんなに振り回されることはないっていうふうに思えるようになる。これが目標なんですね。はい、では、これをどう認知行動療法は使っているかっていうお話をここからしていきます。まず、マインドフルネス認知療法ですが、これはシーガル、ウィリアムズ、ティーゼルが、うつ病の再発を減らすために認知療法の効果維持版を開発する試みの中から生み出されたもので、マインドフルネス瞑想のエッセンスを分かりやすくプログラム化した、MBSR マインドフルネスストレス低減法、これは開発した先生、ジョン・カバット・ジン先生が一昨年ですかね、日本に来てワークショップしてくださいましたが、この MBSR を再発性うつ病への介入のために最適化したプログラムとなっています。だから8週間のプログラム式のグループ療法なんですが、その中身はボディースキャン、これは体の感覚を頭のてっぺんから足の先まで順番に感じ取っていくような練習、それからヨガ、それから普通の瞑想ですね。今皆さんにちょっとやっていただいたマインドフルネス瞑想などのマインドフルネス、こういうの全部まとめてマインドフルネス瞑想としていますが、の実践を中核に置いた8週間のグループ療法だ。とにかくだから瞑想、ずっと瞑想やヨガをやり続ける、そういう方法なんですね。瞑想やヨガ、あるいは体の感覚を感じ取る。歩きながら、ゆっくり歩きながら歩いてる感覚を感じ取る。これ歩行瞑想って言ったりしますが、そういうものなんかも含めてですね、とにかく瞑想をずっとやっていく。で、ただ、非常に重要なのは、グループ療法として行われていて、その、参加メンバーがそれぞれ体験したことをシェアリングするっていうのが非常に重要だとされています。で、お互いに何をそこで体験したか、何に気づいたか、どんなことが起こったかっていうようなことを、みんなで話し合ってシェアリングする、そこが非常に重要だとされています。で、なぜこういった方法が開発されたのか、使われるようになったのかっていうとですね、もともとうつ病の再発を認知療法はどう捉えていたのかっていうことなんですが、幼児期に身につけた非機能的な思い込みや態度が 一生持続するために再発が多いんじゃないかと認知療法は考えてたわけですね。つまり認知の歪みっていうのがあるので鬱がひどくなるっていうふうに考えてたわけです。で、認知療法で治療しても認知の歪みが完全になくなる人と残っちゃう人がいるだろう、で残っちゃった人が再発するんだろうって考えてたわけですね。ところが、実証的な研究いくつも行われたんですが、それは否定されたんですね。否定されたんです。回復後の通常の気分の時にはうつ病非罹患者との間に差がなかったんですね。差がなかったんです。一旦治っちゃうともう認知の歪みなんか残ってない。でもある人は、再発して、ある人は再発しないっていうことが分かったので、それでティーズデールのグループはですね、現在の気分の落ち込みが以前の同様の気分と結びついた思考パターン、これはまあ自動思考といったりするわけですが、再活性化する、つまり誰でもまあ毎日暮らしてれば、ちょっとやそっと落ち込むことあるわけですよね。でうつ病を経験したことない人は落ち込んでもまあ割とすぐにこうスッと、忘れちゃうわけですが、うつ病を経験したことある人は落ち込むと前うつになった時にいろいろ考えていたネガティブな考え方がこう引っ張り出されてきてしまう、そういう違いがあるっていうことに気がついたわけですね。でもこれはやっぱり全てのうつ病患者さんで同じように認められるわけです、ここまではね。まあもちろん個人差はあるでしょうけれども、でも、この、自動思考が出てくる人が再発して、出てこない人が再発しないっていうわけでもなかった。で、まあ一度うつを経験した人であれば、大体まあ軽い落ち込みでもその時のネガティブな思考パターンが活性化されやすいっていうのが分かった。でその先にですね、そこで生じた思考パターンをどう扱うかといった関係の持ち方の影響力がもっと大きかったわけですね。これが反数的で自己持続的な反応パターンっていうのを取る人が非常に再発が多いっていうことが分かってきたわけです。反数的っていうのはですね、過去のことを思い返して、これはまあ牛が一回食べたものを口の中に戻してくちゃくちゃ噛むのを反数って言いますよね。そんな風に昔の失敗とかうまくいかなかったことをこう、くよくよくよくよ考え続ける、これを反数というんですが、これが非常にまあ毒性が高いっていうことに気がついたわけですね。だからこの反数からなんとか抜け出す方法がないだろうかっていうことを考えていく中で、あ、マインドフルネスっていうのはそれを目指しているんだなっていうことに、ティーズデールが気がついてマインドフルネスを取り込んでいった、まあ、そういうふうにして発展したのがこの MBCT という方法になります。で MBCT は、多くの、ランダム化比較試験で、効果があることが分かっていて、一番最初に行われた、研究はですね、3回以上、うつを経験した人、に、まあ、再発防止効果があるっていうことが分かりました。1回2回っていうような、方はまだその再発のパターンっていうのがそれほど出来上がってないんだけれども、繰り返せば繰り返すほど今言ったような反数的な反応しやすくなる、だから、再発の回数が多い人の方が効果が出やすいっていうことが分かったんですが、その後多くのランダム化比較試験が行われて、今はアクティブなうつ病の人にも効果があるっていうことが分かってます。もともとはだからうつ病はもう落ち着いていてそこで MBCT をやることによって再発が減るという結果だったんですが、今はうつ病のアクティブな状態でも、効果があるということが、知られています。では次いきます。次は今度はメタ認知療法ですが、メタ認知療法っていうのは、イギリスの、ウェルズっていう先生がメタ認知や注意制御の認知心理学的な研究に基づいて開発した認知療法的な介入体系ですが、メタ認知というのは日常生活の中で常に浮かんでは消えていく通常の認知とは異なり、これはあの認知療法で扱っている自動思考はこっちの方ですね、通常の認知、あるいはその背景になっている、スキーマとか、信念とかって言われるものも、この通常の認知の部類なんですが、それとは異なってそれらをモニタリングしたりコントロールしたりする認知的要因が、あるんだっていうことで、まあ、それを指しているわけです、メタ認知というのはですね。で MCT では特にメタ認知的信念というのに注目をしています。これは例えばさっきの反数あるいは心配というのはですね、今度将来のことを現在に引き寄せて、もしこうなったらどうするんだろう、もしこんなことが起こったら自分はできるんだろうか、もしこうなったら大変なことになっちゃうんじゃないだろうか、こんなの大丈夫かなっていうふうに将来のことばっかり考える思考パターンのことで、これは不安障害の人に非常に多い、これは不安障害の大きなリスクファクターになることが分かっています。それに対してうつ病は反数ですよね、さっき言ったね、過去のことを思い返してくよくよくよくよ考えると、うつ病の、悪化維持要因として非常に、大きく働くわけですけれども、そういった反数をすることは必要だ あるいは心配をすることは必要だっていう信念を持っていることが多いんですね。だって、何が起こるか分かんない世の中なんだから、あらかじめ考えておかなくてどうすんのっていうことですよね。まあ心配症の人はそうですよね。あらかじめ考えておいてさえうまくできないのに考えておかないなんて信じられない、そういうような信念を持っている。そうするとやっぱりつい心配はしちゃいますよね。で、反芻するのも鬱の方も、いや、あんな失敗もう二度としたくないから、ちゃんと反省して、なんでこういうことが起こったのかよく考えておかなくちゃと。で、考えておくことが役に立つと思ってるわけです。だから反芻が止まらないっていうことが起こってくる。それからもう一つは、でもそうやって好きでやってるんじゃないっていう思いもあるんですね。これは今度別のまたネガティブな、メタ認識信念って言われるものなんですが、だって好きで考えてるわけじゃない、やめられるならやめてますよ、そんなの自分でコントロールなんかできないですっていうふうに思ってると、これはまたコントロールを自分で放棄することになるので、コントロールできなくなる。で、そういったところに、注目して、いったわけですね。で、もう一つは、通常への、思考への通常の注意の向け方である対象モードというのと、メタ認知的に思考を捉えるメタ認知モードっていうものを区別していて、で、普通我々がものを考えてる時っていうのは、思考は現実と区別されないモードになってるんだ、これを対象モードっていうふうに言っています。それに対してメタ的に自分が今こんなことを考えてるんだな、こんなことを感じてるんだな、さっきのマインドフルネスのようにですね、自分が考えたり感じたりしてることを距離を置いて眺めることもできる、それをメタ認知モードっていうふうに言うんですが、そのメタ認知モードでは思考は自身や世界とは別の出来事として観察されるっていうようなことが規定されています。そして、まあ、ちょっとここ、少し理屈っぽいんですけれども、このメタ認知療法では3つの認知レベルの働きが仮定されて、脳機能との対応も想定されています。一つはメタシステムですね。それからあとは認知スタイル、そして、下位レベルの情報処理、この3階層が、想定されているんですが、この3階層のモデルっていうのはですね、認知モデルとしては非常に優れています。一番下の階層っていうのは、外界や体とのインターフェースです。外から情報が入ってくる、まあ、心にとっては体は外ですので、外から情報が入ってきたりそこに出したりする、だから、外からの情報を捉えるところですね。それで、メタレベルっていうのは、メタシステムっていうのは、これはあの、まあライブラリーみたいなもんですよね。まあ、あの長期記憶です。自分の中で今までの経験に基づいて作り上げられたデータベースです。で、我々が世の中で生きていくためには、この両方を折り合いをつけさせなくちゃいけないわけですよね。外から今どんな状態なのかっていう現実の情報を、取り入れる、で中にある自分の今までの経験に基づいて作り上げられたデータベースを、参照する、でその2つが折り合ったところに今の自分の状態っていうのが成立する、それがこの、真ん中の階層に、なるわけです。で、このメタシステムは真ん中の階層、今まさに、オンラインで情報処理をしている階層を、コントロールする、あるいはここで起こっていることをモニタリングする、そういった機能をこう発達するわけですね。で、この真ん中の階層は、下位レベル、外との関わりにおいて注意の、コントロールをするわけです。どこに注意を向けるのか。そうすると不安障害の人は危険なものにばっかり注意が向きます。こういうのは注意バイアスといったり、共有モニタリングといったりするんですが、でそういった、危険なものにばっかり注意が向くと、自分を、危ない大変だと思わせるような心機ばっかりがそのこの真ん中の階層に侵入してくるっていうことが起こるんですね。だから、真ん中の階層が注意制御を通して、外界との関わりをコントロールしている、部位だっていうことになるわけです。で、もうちょっとだけあの理屈言いますが、でこの SRF っていうのはこの真ん中の階層のことを指しています。 SRF っていうのは、自己調節実行機能モデルっていうふうに言っていて、まあ、あの脳であれば前頭前野なんかと関連付けられているわけですけれども、でこれはまあ自己注目を拡張した概念、自己注目っていうのはうつや不安障害の人で非常に、特徴的に起こる現象です。自己の内的事象に注目しすぎる状態、自分のことばっかり考えてる、そういう状態ですね。で特に中間レベルは自己に関する意識的な情報処理を行い、行為のコントロールや評価を行っているとされる、さっき説明したことです。でこのレベルが病的になった時に出てくるのが認知注意症候群といわれる状態 でこの認知症候群 CAS というのは不安障害うつ病を持続させる中核的な病理過程であるとされ、以下の3つで構成される。1つはさっき言った危険なものにばっかり注意が向く、注意バイアス、うつの人は自分の自信をなくさせるようなものにばっかり目が向きます。自分はダメだっていうものにばっかり目が向く、そういう注意バイアスを持っています。それから心配や反芻という反復的な思考、それからあとは回避行動や思考抑制などの役に立たない対処行動、こういうもので、構成されているんだとされているんですが、これは先ほど、出した、 まあ、マインドレスな状態の、これに実は相当しています。ここの、反復的思考っていうのは過去と未来の優位ですよね。過去は半数です、未来は心配です。だから反復的思考はここのところに相当していますし、それから来年がされた事故っていうのは、まあ事故のある側面にばっかり目が向くわけですから、まあ、注意バイアスっていうところと関係してますし、あと認識的フュージョンっていうのは思考と現実を、混同する行動ですから対象モードっていうところと、相当してますし、あと体験の回避っていうのは思考抑制が代表的なものということになりますので、だから同じようなところに注目しているわけですね。そしてこのキャスに対抗するためには、さっきお話しした、メタ認識的信念に介入していくのが一つの方法ですね。本当にその反数って役に立つんですかねと、本当に心配してた方がいいんですかねっていうようなこと、あるいは本当に自分でその反数してることってコントロールできないんですか、本当に心配ってやめられないんですか、いや気がつくまでやめられないかもしれないけど、気がついたら切り上げるってことできますよねと、それやってみましょう。これが一番簡単な反芻や心配に対する介入法です。気がつくまではどうしようもないんですね。ぐるぐるぐるぐる考えちゃう。でも、あ、また同じこと考えてるって気がつくんですね。気がついたらそこで切り上げる。それを何度も何度も繰り返してると、だんだんだんだん時間が短くなって。あるいはもう一つ非常に有効な方法は先延ばしっていう方法があります。反芻時間を夜10時に15分間設定しましょうと。こんな感じですね。で、日中なんかぐるぐる考えてるように気がついたら、あ、それは夜の10時に時間を取ってあるからそこまで先延ばしだっていうふうにして先延ばしをしてもらうんですね。これ意外とできます、意外とできます。で、それ以外に注意制御をコントロールする方法っていうのがあります。それがこの注意訓練です。で、注意訓練は注意のコントロール力を身につけることが目的で、気晴らし、つまり思考抑制には用いない、これはもう逆効果になりますのでね。で、中性的な注意聴覚神経を用いて、注意の選択、持続、それから転換、分割の練習をしていきます。これはさっきのマインドフルネス瞑想の進め方そのものですよね。ちょっと音を今流してみますね。これこの前出てきた、NHK で、作ってもらった音源です。ピアノの音ですね、虫の声ですね、それから電車の音、あと波の音、それから、あとは時計の音、この5つが入ってますね。で、選択的注意の練習っていうのはこの中から1つ選んで1分間ずっとそれに集中する、それを1分経ったら別の音に切り替えてっていうのを5分ぐらいやる、そういう練習です。で、それに対して注意の転換の練習っていうのはもっと短い時間で、最初は20秒ぐらいで切り替えて、それを15秒ぐらいで切り替えて、10秒ぐらいで切り替えてっていうふうに切り替えるタイミングを早くしていく、そういう練習です。まあ大体10秒15秒ぐらいで切り替えていければいいと思うんですが、それはやっぱり5、6分やります。で、注意の分割の練習っていうのはこれは面白いんですが、全ての音を同時に聞く練習です。これ意外と最初はなかなか分かんないですね。でもできるようになると結構、なんて言うんでしょうかね、こう気持ちいいな、そんな感じになります。ちょっと今皆さんやってみてください。5つの音が同時に聞けるか、はい、何でしょうかね。まあ、こんな風にして、やっていただきます。これは NHK のホームページに、今日の健康の、ページにこの音源載ってますので、よろしかったらですね、ご自宅でやってみてください。マインドフルネスと共通性高い方法だっていうのは分かっていただけると思います。はい、ではそれでこの方法を使うとですね、どれぐらい鬱にいいのかっていうと、これは少数事例の実験計画法で出したデータで RCT ではないんですが、まあ、ちゃんとでも多層ベースラインっていう非常に科学性の高い方法で検討されてるんですが、ベースラインの長さを変えていって介入時期をずらしていくけど全てのケースで良くなっていくことを確認する、そういう方法なんですが、4人の反復性遷延性かなり難しいうつ病患者さんを対象にしてやったと。で、多層ベースラインで見たところで BDI2 と実際反芻している時間を測定して、それを効果指標として測っていったところ、4例中2例は6回で良くなってる、で、他の2例は8回で良くなっていて、あとは、ここは3ヶ月後と6ヶ月後でも効果が維持されている、 ということも確認されています。これは非常に回数が短いというのが特徴なんですね。で、MCT の、プロトコールも8回というのが標準的なプロトコールです。これは、認知療法の場合は、16回ですので、こちらの方がおそらく早く治療が進むんだろうなと考えられます。はい、では次は行動療法の話、あと15分しかないですけど、行動っていうのは、さっき言ったように何か行動した結果いいことが起こればその行動が増える、この関係が重要です。これは食行動の例ですけど、例えば甘いものが好きな人は甘いものを食べると満足する、リラックスする、不安や怒りが緩和する、気晴らしになる、そういういいことが直後に起こるのでそれがやめられなくなるわけです。でもどこででも食べるかってそんなことはなくて、やっぱり甘いものを食べてああいいなっていうふうに思った状況で繰り返されるようになるわけですね。例えば私は、夜疲れて家に帰るとお腹空いたなと思って、キッチンで、リビングでこう棚とかから甘いものを出して食べるわけですね。そうするとああやっぱ疲れ取れるな、これは毎晩やっちゃうわけです。でも他の場所でやらないですよね。こんなところで何かカバンからごそごそ取り出して食べたりはしないわけです。だから行動というのはそういった、特定の状況、行動、結果、この3つの組で繰り返されるものなんですね。でまずいのはこの長期的な結果が必ずしも良くないということです。例えば甘いものを食べて、いい思いをしても長期的にはどんどん体重が増えてブクブク太って、洋服も着れなくなって生活習慣病の危険も高まる。でもこの長期的な結果ではこの行動は影響が受けないっていうのが大きな大きな特徴なんですね。だから我々は目先の楽を手にしたくて長期的な、苦しみを抱え込んでしまう、そういうパターンを持っていることが多くて、そういう人たちが相談に来るわけですね。でうつ病の行動分析理論は、3つあります。1つは、環境中の罰刺激が持続する、これは学習性無力感と言われるような、何をやってもダメ出しされるような環境では誰でも元気がなくなって落ち込んでいきます。そういう環境は回避しなくてはいけません。そんなとこにいちゃダメなんです。さっさともう逃げ出す、にしくはなしですね。それから次は行動の不活発さによる性の強化の減少、つまり何もしないでずっといると楽しいことなくなっちゃいますよと、だから楽しいことを増やしましょう。これは認知療法の活動スケジュール法の基本になっている考え方です。認知療法の活動スケジュール法はこちらです。それに対して行動活性化療法というのはこれです。先ほどちょっと言いましたが、負の強化、これは、避けることによってもっと嫌な思いするのが避けられたっていうような感じです。つまり嫌な思いをしないために閉じこもっちゃう、何もしないでいる、そうすると嫌な思いしないので閉じこもる行動がずっと維持してしまう、そういったもののことを負の強化と言います。マイナスのものが減ることによってその回避するという行動、嫌なものを避けるという行動が強められてしまう、そういう考え方ですね。でそこに介入していこうとしているのが行動活性化療法だ。だから活動スケジュール法と、同じような方法を使いますけれども背後にある理論が違うんだということですよね。ここが大事なポイントです。で、この行動活性化療法は生活内で性の強化を増やすことを目的として、性の強化が随伴する行動を増やし、負の強化が随伴する回避行動を減らすように介入する。で薬物療法や認知的介入が内側から外側へ働きかけるのと逆に、外側から内側へ働きかける、すなわち毎日の生活の中での行動の活性レベルを上げていく、行動を変えること自体が目的になります。これは東洋的な考え方でいうと形から入るっていうのと近いですよね。形から入る、中身じゃなくてね。で、そこでクライエントが口にする最悪の言葉っていうのは、もうちょっとやる気が出てくればねって、これだと、もうちょっとやる気が出たらやるんですけど、いや先生そんなこと言われたってできないですよ、いやこの落ち込みがもう少し良くなりませんかね、もう少し良くなるまで待ってくれませんかね、もうちょっと良くなって、これクライアントの気持ちが変わるのを待っている間は現在の状況は前進しません。だからそうじゃなくて、そのもう落ち込んだ感じ、元気がない感じはちょっと置いておいて、置いておいてまずやってみましょうっていうところが行動活性化療法の一番のポイントで、これが行動活性化療法のアクセプタンスの使い方ですね。でこれはどれぐらい効果があるのかっていうと、これなんですが、これはハム D が20点未満だと、この実線が行動活性化療法、この点線が認知療法、それからこの小さい点線が抗うつ剤なんですが、みんな効果に差がありません。でもハム D が20点以上になると、認知療法がこれは BDI が刑事的にどう変わっていってるかっていうのを、集団のデータをもとにして、直線で、表したものなんですが、認知療法が一番、効果が弱い、それに対して、 行動活性化と抗うつ薬は同じぐらいの効果が、出ています。で、まあ、これはあの、認知療法との違いということで、効果量で出すとこの程度のものがあって、まあ、あの行動活性化療法の方が、効果、重症例に対しては効果が大きい。あと抗うつ薬はドロップアウトがこの研究では非常に多かったので、ドロップアウトが少ないという意味では、行動活性化療法の方が優れていたって、まあ、これはかなり大きな、研究で示されています。はい、では、このアクトのさっきのモデルで行動活性化を見るとどこに来るかというと、今度はこの右の4つなんですね。右の4つを増やしていこうとしているのが、行動活性化です。現実を等身大に捉えつつ、自らの価値、自分が何ができたらいいかなというところに沿って高社会的行動を増やしていく。この価値に沿った行動をしようとすると、辛い思いをしがちなんですよね。だって自分にとって大事なことをやろうとするわけですから、もう傷ついたらもう大変なわけです。でもそっちに行かなければ本当に元気が出るっていうことは、実際あの、安定的に増えていかないので、だから自らの価値、これが自分にとって大事なことなんだ、だから多少嫌な思いしてもやるぞっていうことで、こう社会的行動を増やしていく。それは価値の明確化とその価値にコミットした行為、ここが中心になっている。でそのためには、でも現実を等身大に見極めなくちゃいけないので、マインドフルネスと、共通しているこのプロセスとしての自己、文脈としての自己も高めていくっていうことが必要になる。しかしこういうふうに患者さんに働きかけてもですね、いやでも先生っていうふうに言ってますよね。でも先生それできませんよ、いや先生は私じゃないからそんなこと言うけど、できるわけないじゃないですかっていうふうに理屈をね、いろいろこねる患者さんって結構います。でそういう方にはやっぱり行動活性化療法だけではなかなか進まない、頭でっかちだと進まないこともあるっていうところで、アクトが、最後にね、ちょっとまあ役に立つかなっていうところなんですけれども、で、なぜこの頭でっかちになるのかっていうこの基盤なんですが、これはあのアクトが捉える言語コード、これは認知のことですけれども、つまり、こっちを扱っていかなくちゃいけないわけですよね。頭でっかちのものを、扱おうとしたらですね、この左側を扱わなくちゃいけない。でそうするとアクトがその認知をどう捉えてるかっていうと、言語行動っていうのは複数の刺激を関係づけてその刺激の機能を変える行動、非常にシンプルな点です。これは何なのか次のスライドで分かりますので、で次のスライド出してしまうと、でまあちょっと読んでみましょうかね。で言語行動の習得によって、人間は動物にはないバーチャルな世界を作り上げる力を手に入れ、文明社会を築き上げた。つまり何かと何か、刺激と刺激を関係づけてその刺激の影響力を変えるっていうことは、意味がなかった刺激に意味を与えることができるようになるっていうことなんですね。そうすると言葉を使うっていうことによって、今まで意味がなかったものにどんどん意味を与えていく。で言葉を使うとバーチャルな世界が作り出される。でそれをこんな感じです。例えばビールと頭の中で言ってみましょう。いや熱いからな、浮かんできます。で浮かんできましたか、これ当たり前のことですか。これは実は当たり前のことではなくて、言語と対象の双方向性と言われて人間にしかない能力だっていうことが分かってます。つまり我々は言葉を聞くと、その言葉が表すものが頭の中にドワッと浮かぶんですよね。でこういうことができるのは人間だけなんです。で我々は何かを考えながら、例えば小説なんか読むときも、こう読み始めて3分も経てばもうその世界に入ってますよね。でどこにその世界があるのか分かりませんが、その世界の中でハラハラしたりドキドキしたりウキウキしたりしながら、我々はいろんな体験ができるわけですね。そういうバーチャルな世界の中で我々は常に生きてます。でまあ、廊下歩いててもそうですよ。何か考え事してますので、バーチャルな世界とリアルな世界と両方生きてるわけですが、動物はそんなことしてないんですね。これ驚きですよね。人間だけです、そんなことできるのね。で実はこれを今ここだけキンプって呼ぶことにしましょうか。これビールじゃなくてキンプって呼びましょう。いいですか、キンプ覚えてくださいますね。では目を閉じてキンプっていうと、これが浮かんでくるわけですよね。何が起こったのかっていうと、これは、このキンプという何の意味もない音とこのビールの画像を結びつけたわけです。これが刺激と刺激を結びつける。でキンプという何の意味も持ってなかった音に、意味を与えた、その刺激機能を変えたという、これが、まあ、言語コードそのものなわけですね。だから言葉を使うということは、こうやって刺激と刺激を結びつけて、どんどんどんどん、意味の世界、バーチャルの意味の世界をこう広げていってしまうということなんで、これができるから我々は学問、文明、全て科学を発達させることができたわけなんですが、でもこれは、諸刃の刃で、これが自分自身に向かった場合にはありもしないネガティブな評価を現実として感じることになります。例えばうつの人であれば、俺 ってダメだよなって思うとダメな俺がガーッとこう見えちゃうわけですよね。何やっても失敗ばっかしだしと思うと何やってもうまくいかない自分が見えちゃう。誰も声もかけてくれないし、さっきあんた人と話してたでしょ、誰も声もかけてくれないしって言うともう誰も声かけてくれなくて何年も一人でずっといるような自分が見えちゃうわけですね。そうすると当然落ち込んでしまうわけです。でその結果ネガティブな自己像やそれに結びつく思考によって傷つくのを避けるために様々な刺激に反応して生じる自らの思考や感情自体を体験の回避することになってしまうということになります。でこの体験の回避はうまくいかないですよね。自分の中にあるものを回避しようとしてるわけですから、いや見ない見ない見ない見ないと思ってたのに何見ないんだっけってつい気になってしまってわーっていう風にね、逆に強くなってしまいます。で、まあこういった頭でっかちさんにはマインドフルネスで対抗していくんですよっていうことです。でこのマインドフルネスの中でですね、この文脈としての事故っていうのはちょっと分かりにくいので、これだけ少しさっきのね、あの音を分割して聞くっていうのはこの文脈としての自己の働きなんですが、一つだけ体験していただきます。これちょっとやってみてください。まず足をですね、床にちゃんとつけて足の裏の感覚よく感じ取ってください。足の裏の感覚、普段そんなことしないので新鮮ですよね。足の裏こんな感じなんだ、それを感じながらこれを読んでみてください。ここに書いてあるのを読んでみてください。足の裏の感覚ちゃんと感じながらですよ。はい、一応読めたとは思いますが、あのイメージがあんまり浮かばなかったんじゃないでしょうかね。だからこれはあの注意の分割をすると、これ足の裏に注意を向けることで心のキャパシティがある程度使われてしまうんですね。そうすると思考するキャパシティが残らないわけです。そうするとこれを見ていても普通はいろんなイメージが浮かんでくる、そういった心の働きがもう動かないので、この文字そのものをこう追っていかなくちゃいけないということになるわけですね。つまり注意の分割をすると思考を抑制しないけれども思考を減らすことができるわけです。余分な思考を減らすことができるわけですね。結果的にね、思考を抑制して考えないってやっちゃうと体験の回避になりますから逆効果になるんですが、思考を分割する、注意を分割すると思考を抑制しないで思考の影響から逃れやすくなるっていうことが可能になるわけですね。はい、で、そしてまあ行動活性化も当然進めていきますよっていうのがアクトの進め方になります。であと2枚で終わりです。価値の明確化っていうのはですね、ここに出てきたことですが、自分が生きていこうとする方向を言語化することですが、自分が生きていきたい、こういう人生を送りたいということを言語化すると当然認識フュージョンが起こってしまいます。考えただけのことなのに本当に思えてしまう、まあ、だからまたあの力が持てるんですけどね、ポジティブなものに関してはね。でも偏ってるかもしれない。でだから偏りなく言語化するためにはマインドフルネスがまず必要です。でもそれだけでは足りません。でこの価値というのは実は人生で得られる強化、まあ、自分にとってのいいことですよね。いいことが最大になる生き方っていうのがこの価値という言葉の意味なんですね。でもそんなものは生きてみないと分からないです。でそれをどうやっていくのかっていうと、価値にコミットした行為を実際に行ってみて、まあ、これが自分にとっての価値だな、これが自分にとって大事なことだな、やりたいことだなと思ったらそれに沿った行動を何かしてみて、それで元気が出てくるか、心が軽くなるか、ウキウキしてくるかっていうのを確かめましょう。それがコミットした行為っていうものの役割なんですね。だから価値っていうのは言語化すればそれで終わりではなくて、言語化して行動してみる、で裏を取ってみて疲れたら違うわけです。疲れてしまったらそれは違うんだ、あ違うな、気持ちが軽くなってきたらあこれでいいんだなっていうことで続けていく、そういうのが価値とコミットメントっていう2つの、まあ、進め方になるわけですね。でこの価値に注目することで実は最初に挙げた、認知行動療法の限界点の一つの人生の節目での選択の問題にも、対応が可能になります。自分にとって大事なこと何だったかな、こんな風に生きてきたけどこれのままで良かったかな、これかな、ここは非連続的な選択っていうのもね、ある程度この価値に注目することで可能になります。はい、ではまとめです。認知のプロセスや機能に注目しマインドフルネスを重視することを通して認知療法と行動療法は同じ土俵に立てるようにようやくなってきたんじゃないかなっていうのが、これは私の、あの個人的なあの、まあ、考えです。で、マインドフルネスで思考の世界から離れ目の前の現実との接点を回復することによって頭でっかちな反復思考、反芻や心配が作り出すバーチャルな苦しみを減らすことが可能になります。そして行動活性化で回避行動を止めて多様な世界と関わることによって、リアルな喜びを増やして人生の選択を進めることが可能になる、まあ、こんな方向にね、認知行動療法は、まあ、発展してきていて、うつに対しても効果を上げられるように、まあ、より効果を上げられるようになってきていると思います。はい、では以上です。
先生お話で、まあ、時間が足りないので、少し早口になって、されてしまっているので皆さん追いついていけないところも多少あったかと思いますけども、まあ、先生ホームページをご自分の作ってらっしゃるのでそこに資料がかなりございますのでそこを見ていただきたいなというふうに思っております、
はい、
それから一つだけ行動の活性化技法なのか両方なのか、ただ行動活性化って言っておいた方がいいのか、まあ、先生最近薬本を出された、セラピストのための行動活性化という本が、ガイドラインが出されましたけれども、それは行動活性化に止まっていて、前は先生訳された、行動活性化両方という本もあって、どちら。
はい、今説明した負の強化を減らしていくっていうところまで含めての治療体系として使う場合は行動活性化療法の方がいいと思ってます。ただ認知療法でも活動スケジュールを使って行動をこう増やしていくっていう介入してますので、そういうものまで含めて広く指す場合は行動活性化といった方がいいんじゃないかなと思っております。
はい、はい、どうもありがとうございます、
はい、
まあ、そんな形で、なんか目から鱗療法というふうには思っているんですけども、まあ、非常にうつ病の慢性化等々をですね、コントロールしていくためにはこういった治療というのはぜひ必要になっていくかと思いますので、また先生ぜひこの療法を発展させまた広めていっていただけたらというふうに思います。今日は本当に貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。